第15回、一時帰国の旅、2007年4月。日誌第15回は、マイルが書いています。マイルより。
今回は、セネガル共和国南部のカザマンスからフランスへ、そしてフランスからまたセネガルに戻る旅についてのお話です。フランスにいる家族から、パパとママにちょっと心配なニュースが届いたの。それが、この一時帰国の旅の始まりです。2人はかなり悩んでいたけど、結局ひとまずここを離れてフランスに帰ることにしたみたい。解決しなくちゃいけない問題がいくつか持ち上がったんですって。私たち家族はどんな問題にも絶対に解決策があるはずだって信じているから、この挑戦にも立ち向かうことになったの。そうなると残っているインスリンと低血糖の治療薬のグルカゴンをしまっておく冷蔵庫が必要になるわ。用心のためにフランスに帰っている間は船の電気を落としておくことにしたので、船の冷蔵庫が使えないからなの。カザマンス地方の中心部のジガンショールでさえしょっちゅう停電があることを考えると冷蔵庫も危ないの。ママの友達のスイス人がディーゼル発電機のあるホテルを教えてくれたので、すぐに連絡を取って状況を説明して、冷蔵庫を1台貸してもらえないか。それがダメなら冷蔵庫の片隅にでも私たちの薬を預かってもらえないか聞いてみたの。するとホテルの女主人さんはとっても親切で、私たちの留守の間、どんなに留守が長くなってもインスリンとグルカゴンを預かってくれると約束してくれたの。しかもお金はいらないって。だから私たちはお礼のつもりでフランスに帰る途中、そのホテルに泊まることにしたの。次の問題は船の置き場所。ここにはきちんとした停泊場所がないから、どこか安全な場所を探さないとね。結局、セネガル人の友達、アーネスティンが住んでいる村に面した川に置くことにしたの。幅20メートルの川に風や波と戦いながら船をつなぐのは時間がかかってものすごく大変な作業だったわ。でも船首と船尾の両方の錨を下ろして、さらに両端を直径3メートルもあるバオバオの木につないだから、嵐が来ても流される心配はないわ。この作業には村の人たちが集まってきて、フランス語と現地のディオラ語でいろいろとアドバイスしてくれたの。ママは彼らにしてみれば、たとえ見物料を払ったとしても一見の価値がある眺めだったでしょうねって言ってた。携帯通信サービスのイユジウム衛星電話のおかげでインターネットにアクセスできるので、旅行代理店と連絡を取り合っていたんだけど、出発の2日前になってジガンショールから乗るはずだった飛行機がキャンセルになったという知らせがやってきた。代わりにケープスケアリングというところからの飛行機に乗ることになって、予定よりも早く出発しなくちゃいけなくなったの。アフリカでは物事が簡単に済むなんてことはありえないってことを忘れてた。まあいいわ。一つずつ片付けていくしかないわね。まず家の片付け。食器棚を空っぽにして、冷蔵庫の中の食べ物も村の人たちにあげることにした。そして荷造り。ジュリアス・シーザーという名前の人が、あ、これは冗談じゃなくて本当にこういう名前なんだけど、私たちを岸まで渡してくれた。一人ずつ順番に彼の丸木舟に乗るんだけど、船の上で平行を保つことができないほど幅の狭い船なの。川岸まで見送りに来てくれていた友達のアーネスティンに、私たちの船のことを頼みながら、木の陰で彼女と一緒に水上タクシーを待った。水上タクシーといっても、大きな丸木舟で運航スケジュールは全く当てにならないの。ジガンショールまで5時間もかかるんだって。
ここに水上タクシーの写真があります。水上タクシーといっても大きな丸木舟です。30人ほどでしょうか。 人々がぎっしりと乗り合わせており、満員状態です。今、まさに出発しようとしているところらしく、船頭さんが錨を確認しているようです。
水上タクシーがやってきたので、アーネスティンに最後のお別れを言うと、彼女は大きな体を震わせて思いっきり泣いていた。パパはそんな彼女に停留させている船のことで気をつけてほしいことをいくつか再確認していた。いよいよマングローブでできた板を渡って船に乗る。中にはすでに30人ぐらいの乗客がいた。その彼らの荷物といったらまるで市場みたいだったわ。例えば生きたままの豚や鳥、ヤシ酒を入れた20リットルほどのドラム缶、果物や野菜を入れたバスケット、米袋といった具合。湯気の立つ鍋からはいろんな匂いが漂っていたけど、乗客がお腹が空いた時にお好みに合わせて食べさせてもらえるみたい。本当に何でもあって、船の上はまるでお祭りみたいだったわ。この水上タクシーに乗っていて、一番つらかったのは暑さ。太陽の光がすごくて、本当にうだるような暑さだったの。途中、いくつかの村に立ち寄り、その度に小さなボートが岸まで行ったり来たりして、乗客や荷物を運んでいたわ。豚が降ろされたかと思うと、代わりにヤギが2匹乗ってきた。そうこうしているうちに、時間ショールの街が見えてきたの。
ここに水上タクシーに乗っているマイルとマイルのお母さんの写真があります。マイルはこちらを向き、お母さんは背中を向けています。マイルはカーキ色の T シャツとピンク地に模様の入った巻きスカートのようなものを履き、白い帽子を目深にかぶっています。お母さんはブルージーンズに黒いタンクトップ姿でベージュの帽子をかぶっています。二人は何か遊びをしているのでしょうか。お互いの右手を差し出しています。指切りにも見えます。船にはもう他に座る場所もないほど人や荷物がいっぱいです。
ポーバディというところで船を降りるとホテルに向かった。そこに泊まって次の日の飛行機で出発する予定だったの。次の朝は6時に起きました。私たちはケープスキアリングの空港からセネガルの首都ダガール行きの夜9時発の飛行機に乗る予定なのだけど、時間に余裕を持って空港に行こうとしていたので、早起きしてホテルを出発しました。いつも通りママは用意周到。果物、ビスケット、サンドイッチ用のチーズ、水を何本か手荷物に入れて万が一に備えていたわ。バス乗り場の待合室ではみんなウキウキした感じだった。ここから空港のあるケープスキアリングまで行く予定なんだけど、一体バスはいつ出発するのかしら。誰もわからないみたい。でもここはアフリカだから何事にも慌てずどんと構えて待つの。時間はたっぷりあったから他の乗客の人たちとおしゃべりをすることもできたわ。午後1時、まだ待合室にいる。小さなカフェテリアがあったけど閉まっていたし、他に食べられるところもなかったからママが持ってきた材料でサンドイッチを作ってくれた。1時半、特急バス到着。出発できるかしら。きっとできるわ。荷物がバスの上に積み上げられ、ロープがかけられた。乗客が乗り込んで、運転手さんが2本のワイヤーをつなげると、エンジンがかかった。その時、どうもイグニッションがないようだ、ってパパが言ったの。パパの隣に座っていた女性が十字を切った。嫌な予感。道路は舗装されているけど、あちこちに穴が開いている。それを避けようとして、運転手さんが右に左にハンドルを切り続けるから、しょっちゅう通行人や自転車にぶつかりそうになっている。途中から道路の舗装がなくなって、信じられないぐらい埃っぽいガタガタ道になった。しかも今は乾季で何ヶ月も雨が降っていないから、トラックが通るたびにバスの中に砂ぼこりが嵐のように舞い込んで、体中が 砂で赤っぽくなっちゃった。しかも喉はカラカラ。持ってきた水はすっかり生ぬるくなっていたけど、それでも飲むとさっぱりしたわ。運転手さんは定期的にバスを止めてラジエーターに補給していた。エンジンの音がすごくて眠ることもできなかった。その上、荷台はカスタネットが鳴っているような音がしていたの。結局、ケープスキアリングまでの72キロを走るのに3時間かかった。でも、目的地に着けたんだから、喜ばなくっちゃね。夕方4時半、ケープスキアリング空港に到着。空港の責任者から、近くの村に小さなレストランがありますから、そこでサンドイッチを食べてきてください、と言われた。私には食事が必要だったし、あまりの暑さにすっかり疲れ切っていたの。そのレストランでパパとママがいろいろ相談している間、私はずっと水を飲み続けていた。二人はここから先、一体どうなるのかをはっきりさせようといろんなところに電話をかけていたわ。何時にダガールに着くのかもわからなかったから、パパは万が一に備えてダガールに一泊しようとホテルを予約したの。空港に戻ると、パパはダカール行きの飛行機が何時に出るのか聞きに行ったけど、誰も何も知らないの。夜8時になっても何の知らせもなし。パパは責任者のところに行って、私が糖尿病患者だから何か食べなくてはいけないことを話すと、わかりましたという返事。15分後にとってもおいしいポークサンドイッチとフルーツを持ってきてくれたの。ああ、よかった。私が血糖値を測っているのを見て、乗客の一人が「糖尿病ですか？」と声をかけてきた。その人の奥さんも糖尿病なんだって。でも私みたいに測定器を持っていないから、月に一度診療所に行って測ってるって言ってたわ。私たちがいつも糖尿病管理をしていることを話すと、熱心に聞き入っていた。思ってもみないところで、ためになる情報交換ができたっていう様子だったわ。夜9時半、やっと私たちが乗るガンビアの首都バンジュール経由、ダカール行きの飛行機が到着したの。ようやくダカール空港に到着し、空港を出ると、ゲートには、ものすごい数の人たちがいた。露天業者や潜りのポーターが客を待ち構えているんだってパパが言ってたわ。若いポーターが一人近寄ってきて、私たちの荷物を運ぼうとするから、パパが現地のウォルフ語で厳しく叱りつけて荷物を取り返したの。何台ものタクシーに掛け合って、やっと1台通常の料金でホテルまで行ってくれるタクシーを探し出した。運転手はホテルの場所を知らなかったから、パパが道を教えたの。やっとホテルに着いたら停電で辺りは真っ暗。ここでは停電は珍しくないの。そのせいでホテルの明かりはろうそくだけ。断熱素材のバッグに入れておいたインスリンと低血糖治療薬のグルカゴンはまだちゃんと冷たいまま。凍ったジェルパックも溶けてない。だから全部バッグに入れたままにして、電気が戻るかどうかしばらく様子を見ることにしたの。もし電気が戻ったら、ホテルの冷蔵庫に入れさせてもらえるわ。その夜は波の音を聞きながらぐっすりと眠ることができた。翌朝、おいしい朝ごはんをゆっくり食べた後、海辺をのんびり散歩した。船を出てから全く運動していなかったから、パリ行きの飛行機に乗る前に少し足を伸ばしておきたかったの。飛行機は夜中の12時に出る予定。午後はホテルのスタッフの人とテーブルサッカーのゲームで盛り上がっちゃった。そして信じられないことに、飛行機はダカールを予定通り夜中の12時に出発したの。
ここにキャンドルの写真があります。それぞれ長さが異なる3本の黄色いろうそくが暗闇で静かに燃えています。停電のために真っ暗なホテルの部屋で灯したろうそくの写真だと思われます。
ようやく到着したパリは冷たい雨で、すべてが灰色に曇っていた。家族が住む町まで田舎道を車で何時間も走った。でもその後は4日ぶりに ゆっくりくつろぐことができたわ。旅行中の糖尿病管理はチャレンジの連続と言えばいいかな。予測していない出来事が起きるし、自分の体調をいつも分かっていなくちゃいけない。ヨーロッパでは当たり前のことが、アフリカでは当たり前でないということを受け入れて、その状況の中でできることをするだけ。例えばトイレ。尿テストをしなくちゃいけないとき、一番手っ取り早い場所は、丸木舟の待合所にあるトイレだけど、いつもここに公衆トイレがあるとは限らない。そんなときは、マングローブの陰に隠れて用を足すことになるんだけど、ヨーロッパから来たということで、アフリカの子どもたちの興味の対象になっていることを覚えておかないとね。つまり、プライバシーの保障なんてどこにもないの。その他、地方の小さな空港では、カフェテリアやレストランなんて見かけない。たとえあったとしても、お店が開いていないことが多いしね。それから、袋入りのスナック菓子も売っていないし、ジュースや果物の甘みには砂糖がたっぷり入っている。だから、必ず事前の計画が大事。それと、現地の状況に合わせること。問題が起こっても、常に冷静でいること。そして、希望を捨てないこと。これらは守るべきルールです。インスリンを持ち歩くのに使っているバッグは、すごくいい断熱材でできていて、摂氏45度の暑さの中でも、丸木舟やバスで長距離を旅行するときでも、ずっと適温を保っていた。セネガルからパリまでの飛行機の機内にこういうものを持ち込むのは何の問題もなかったんだけど、セネガルに戻るときはそう簡単にはいかなかった。パリはセキュリティがかなり厳しいの。劇場のものを機内に持ち込むのは固く禁じられているから。だから、なぜ私たちがインスリンを持ち歩かなくてはいけないのかを記述してあるドクターの書状をしょっちゅう見せなきゃならなかった。理由は分かってくれても、なぜそんなに大量のインスリンを持ち込むのかの説明が必要だった。私が使っている持続型インスリン以外の2種類のインスリンは、セネガルでは手に入らないから、数ヶ月分をフランスから持っていこうとしていたからね。空港警察に説明すると、機内持ち込みが許された。貨物置き場の室温がインスリンには低すぎることや、機内の方が破損や紛失の心配がないってことが正当な理由になったの。飛行機の中では特にトラブルはなかった。チーフパーサーに糖尿病だと話すと、食事の時優先サービスを受けることができた。事前に航空会社に知らせたわけでもないし、特別食を予約したわけでもなかったけど、機内食に合わせてインスリンの量を調節することだけで十分にことが足り、大きな血糖値の変化はなかったわ。この旅行でどんなことを学んだかって？事前に計画してきちんと準備することで、たとえどんな厳しい状況の下でも、糖尿病患者も安全に旅行ができるっていうことね。
以上で第15回一時帰国の旅を終わります。以上、音読、新保優奈、ナレーション、吉村幸男。